ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでのこの応募作品全体を通して北川圭介さんのご感想をお願いします。
はい、はい、まあ、全体通してですね、今回3回目で、まあ、ずっと見てきてるわけですけれども、うん、1回目が変わること変わらないことというテーマで、2回目が大きいこと小さいこと、で、今回見えること見えないことっていうテーマで、で、今回少し、これはいいなと思った傾向が一つありまして、はい、その具体的な、その建築物のハードに限ることなく、うん、そこの中に、やっぱり建築だから中に人間が入って、生活したり、いろんな営みをするわけなんですけれども、はい、そういった、その人間が中に入って、ようやくこう、生じるような事柄に、うん、こう着目して、それを設計の中にしっかり取り入れてる。つまりこう建築のハードを設計するだけじゃなくて、うん、その事象というか、例えば、そこに行った時のその空間の豊かさをどれだけ、うん、どのようにどれだけこう人間が感じるかとか、うん、そういったところにこう提案が多かったなと思って、それがちょっと、はい、まあ、嬉しかったというか、いいなと思った点ですね。はい、つまり、なんて言うんでしょうね。なんかこう、やっぱり紙面というか、こう、JPEG の画像で提出されるわけで、うん、そこに表現されるものっていうと、線でこう壁のラインを、アウトラインを描いたりとか、天井のラインを描いたりとかっていうふうに、まあ、色をつけたりとか、いう形で提出されてしまうので、うん、どうしても表現できることって限られると思うんですね。実際は3次元のもののはずなのに、こういうもので提出することを、まあ、こう条件としているので、うん、そうせざるを得ないので、うん、でそういった時にやっぱりどうしてもその提出するもの自体の、形式にとらわれてしまうところってあると思うんですが、うん、建築の図面のように、うん、だけどそれを超えてそこの中のなんていうかな、こうもう一度そこに行ってみたいという感覚とか、うんうん、そういう気持ちにさせてもらえるような提案が多くて、はい、うん、なんか、そこに行ってみたいなとか、その提案を考えた人に会っていろいろ話してみたいなとか、うん、そういうことを感じることがすごく今回多くて、はい、うん、そういう意味で、もう楽しく審査できましたし、はい、まあ、審査するたびに、うん、この人こういうことを考えてるんだろうな、ということを想像膨らませられることが多くて、うんうん、それがすごく今回ちょっと、良かったなと思いました。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。それでは、北川圭介さんが選んだ各賞を発表していただきたいんですが、
はい。
はい。一番最初にまず金賞からいきますかね。
はい。はい。金賞に選んだのが、1275番の薄れゆく感覚とそこに差す光というものですね。
はい。
で、これ、まあ画像、っていうか作品を見てもらいながら、好評聞いてもらえると一番いいんですけれども、はい、例えば建物の、まあ、建物を構成する要素、壁とか床とか天井とか柱とか、そういったものの言葉があんまりなくて、どちらかというと、例えば輪郭とか、指向性ですよね、どちらを向いてるかとか、指向性とか、何かと何かの境とか、他に、まあ、空間の大きさっていう言葉もありますし、はい、なんかそういった何々のような状態になるとか、なんていうんでしょうね、そこのやっぱりさっきちょっとお話ししたような物理的なものをこう目標にしてるのではなくて、うん、それを超えたところの空間の変容の仕方みたいなところに、うん、着目してて、まあ、特にこれは光に多分着目してるんですけれども、例えばほんのちょっとの気遣いとか心遣いをしてるだけなんですよ。ハード的にはそんなにこう大胆なハードの提案をしすぎてるわけではなくて、
はい、
ほんのちょっとこう、気を使うことで、うん、 こんなにも空間の力を、空間自体のこうダイナミックさとか、例えば雲がほんの少し陰るだけでもすごく空間が変容するというか、そういう空間の力を信じてるようなっていう、点ですね。空間の力を格段に増大させてるような点が、感じられて、で、それがいいなと思ったことと、
はい、
もう一つが、その物理的な、例えば天井の高さとかっていうと、ある程度のこう幅ってあると思うんですね。幅って、はい、1400とか、例えば、2メーターとか3メーターとか、はい、もっと高くてもいいんだけれど、はい、ある程度のこう幅があるにもかかわらず、この提案はそういう壁とか床とかのその制限にあんまりこう囚われることがないんですね。はい、つまり、その輪郭とか指向性とか境とかって、はい、ノンスケールなものだと思うんですよ。大きさをすごく小さな、はい、物理的なものでも、こう空間に対してはすごく大きな影響を与えたりすることができると思って、うん、でそういう意味でこう大きさも超えてるし、人間のこうそこに立った時とか座った時とか、うん、そういった時の、こう状況もすごくこう幅があって、
はい、
そういう意味でなんか空間の力をとにかくすごく信じてるんだろうなと。で、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、一過性のこう、作品として提出してるだけじゃなくて、
はい、
この人、にちょっとやっぱり会ってみたいなという気持ちに一番させられたのが、この提案だったので、
はい、
最終的にやっぱり残っていったのがこれでしたね。途中からもうずっとやっぱり、なんとなくこう気になってたんだけど、
はい、
最後の最後まで残っていったっていうことです。最初からすごい、強さを持って残ってたというよりも、
はい、
なんとなくこう自然に残っていったような感じですね、はい、でそういうのってやっぱり建築でもすごく大事かなと、
うん、
30年とか40年経ってからもう一度訪れてみたいなとか、はい、なんかそういう気持ちにさせるって意外にこういうアイデアコンペの作品では少なくて出てくるものとして、はいはい、なんかそういった点を評価したいなと思ってこれを選びました、
は
い、
なるほど。この見た目のサイズではなく結構こう感覚に訴えるところがあるっていう感じですかね、
うん、そうですね、はい、例えば空間の奥行きみたいなものも、
はい、
こう今これ6つ具体的な提案が書いてあるんですけども、はい、それぞれの空間が本当にちょっとの操作なんですよ。光の入り方を空間をほんの少し変容させることで、
はい、
いろんな陰影をつけたり、明るい明暗をつけたりとかしてる。うん、なんかそういったところが、こう、見えること見えないことっていうテーマと関わらせていくと、
うん、
なんて言うんでしょうね。こう、白と黒、明暗があるから、その見えること見えないことがいろいろ生じてるっていうことだけじゃなくて、はい、その、具体的に見えるものって、どうしても建築って、建築のものだと思うんですけど、うん、その空間の方にすんごい比重を置いて考えてくれてるところ。
はい、
で、特にまあ、提案してる空間自体、やっぱり行ってみたいと思わせてくれたので、
うん
うん、そういったところは、なんか見えること見えないこと自体を超えてる、なんか、こっちもすごく想像力をかきたてられて、うん、
はい、
なんかいろんなことに応用可能だなと思って、
はい、
これちょっと選びました。
はい。ありがとうございます、
はい。
はい。続いてが銀賞ですね。
はい。
はい。
選んだのが1218番の地下のランドスケープというものですね。
はい。
で、これは、多分、まあ、具体的などこっていう場所は書いてないんですけれども、まあ、地下街とか地下街を持ってる、まあ、多分、結構都心の地下空間を対象にしているものなんですね。
うん、
で、本当はいつも見えない空間なんですよね。その、すべてを見渡すことのできない、
うん、
こう、地下街っていうと、まあ、ある程度の遠いところまで見渡すことができるんですけど、
はい、
すぐ隣には、こう、既存の建物の地下空間ですね。地下階が、うん、あったりとか、その、まあ、穴を掘っていくかのように地下って作られていってるので、
はい、
ほんの3メートル先のこう壁を隔てた先ですよね、うん、のところには全然違う空間が広がってたりとか、
うん、
なんか、やっぱりそこに行った時に見えない、こう地下街行くとよく方向性が認識しづらいとかって言ったりしますけれども、はい、なんかそういったところをこう、繋げていくとか開いていくというか、
はい、
そういうことをやってるんですね。
うん、
で、多分地下の空間っていうのって都市計画的にもすごく規制の多い空間であって、うん、法規的にもすごく厳しいところだと思うんですよ、
はい、
だから本当はもうちょっとこういうことできるのにできないこととかっていろいろあると思うんですが、
はい、
なんかそういうこう法規的な事柄とかって一般のこう地下を利用する人たちって多分あんまり認識しない、つまりこう見えないもの事象だと思うんですね。こう、世の中のいろんな法律とかって、うん、見えにくいところって多分いっぱいあると思うんですよ、はい、建築っていろんな法規とか、条件とか歴史的な蓄積とかを、うん、いっぱいこう考慮しながら実際作ってるんだけれども、うん、その歴史的な蓄積みたいなものが行った人にはあまり見えないこうところだと思うんだけど、こう地下をバッとつなげちゃうことで、
はい、
つなげちゃうというか、それがまたこれ上手に設計してあるからいいなと思ったんですけど、うん、なんていうかな、こう、なんていうかな、こう人間の活動とか、
はい、
さっき言った壁一枚隔てた先の違う地下街とか地下空間とか、はい、そういった、うん、こう上下左右に人間の営みそのものが、こう、ただハードが変わるだけの変形することのみを超えて、
うん、
人間の認識、に、こう、より強く作用して、うん、変形してるだけじゃなくて変容してるような、うん、なんかそういったところが、はい、いいなと思って、
はい、
うん、ただ見えないものを見えるようにしただけじゃなくて、うん、それを超えて、まあ、なんていうのかな、なんていうか、こう、人間の営みそのものっていう感じかな。
うん、
ええ、そういうことを感じました。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。次は、銅章ですね。はい。
銅章が1175番ですね、はい。自然と作る物語っていうものですね。
は
い、
うん、
で、これがまたいいなと思ったのが、こう見える見えないっていうことって、
はい、
どうしても視覚的なものという、まあ、第一印象ってあると思うんですけれども、はい、こう、実際見える見えないっていうのって視覚なんだけれども、実際は距離的なものとか、光的なものが、まあ、メインだと思うんですよね、
はい。
で、この自然と作る物語っていう提案は、その視覚的なものというよりも、どちらかというと、触覚的なことに、着目してるんですよ。うん、
はい、
で、まあ、アクリルでできてるっていうふうにこれは書いてあるんですけれども、ある森の中かな、公園の中かな、うん、まあそういったところで、空間のこう、アクリルの厚みを変えたりとか、うん、空間の形を、まあ比較的有機的な形をしてるんですけれども、環境の中にどのようにこう伸びていくかっていうところで、例えば、地面と、このアクリルの出てきた、構造物の、こう、隙間みたいなところもすごくいろんな関係ができてるんですね。
はい、
ほんの少しだけ地面から浮いてたりとか、
はい、
壁が分厚いところっていうのって、多分いろんな、こう音がやっぱり外から通じにくかったりとか、はい、光が、こう、うっすらとしか入ってこないとか、うん、壁が厚いことで、だからそういった、なんていうか、例えば、ここの空間に行った時に、視覚的なものっていうよりも、こう、目をつぶってここの空間に滞在してみないの、みたいなと思わせられたんですよ。
なるほど。
例えば、こう、どちらの方向に、こう、暖かい、こう、壁があって、そちらの方に、こう、音が通しやすい壁があってとか、なんかそういったことって、見えること見えないことっていうことのすごく根源にあるものかなと思って、うん、視覚的なものだけじゃなくて、どちらかというとそうじゃなくて、こう、人間が空間の中に入った時の、はい、領域をこう触覚で感じる、
はい、
肌と肌が触れ合うような感覚で空間を設計している点で、うん、なんか他とちょっとどころかだいぶ違った提案をしてて、
はい、
まあ、そういうこう提案してる人にこう、
うん、
なんていうかな、提案してるその人自身が全くブレてない。なんかそういう感じが良かったなと思って選びましたね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。続いては佳作ですね。
はい。
はい。
次は1083番の雨に消える教会ですね。
はい。
で、これは、本当は最初は、ずっと見てる中で、うん、まあ、一見技術的なところの提案に見えたんですよ。
うん、
で、まあ、あんまりこう、技術的なものというか、なんかハイテクっていう言葉自体も、実はこう、時間が経つにつれてハイテクだったものが少しずつこう古くなっていったりとかっていうことはあると思うんですね。
はい、
だからあんまり技術的なところにそんなに魅力を私自身感じないんですけれども、うん、でもこの提案の良いなと思ったのが、その、すりガラスを2枚合わせて、
はい
はい、で、雨が当たったり、こう湿度でこう、まあ、結露っていうか、こう、曇ったりとか、そうすることで、すりガラスが見えやすくなってくるっていうんですね。すりガラスって表面がザラザラしてるんだけれど、そこに、液体が、こう、付着することで、透明度が増してくるようなすりガラスをこの人は提案してるんですよ。で、それによって、こう、例えば雨が降ったりとか、結露したりとか、そういう時に、隣の空間が、まあ、よく認識できたりとか、空間と空間がつながっていくような感覚を覚えたりとか、まあ、単純に言うとそれだけなんですね。すりガラスに水が、水とか液体が付着する、するその仕方自体をやってるんですね。で、これ見てて、なんていうかな、多分これベストな、設計じゃないとは思うんですけれども、つまり例えばプラン見てみると、まあ、正方形でグリッド状になってて、まあ、普通のこう、3スパン ×3 スパンの平面になってて、で、そこにこういう仕掛けがいろいろ考えてあったりとか、横に離れがちょっとついてて、そこのところ多分一番力入れてるのかな。なんか全体的に、そのすりガラスを使った、こういう空間と空間の間の壁の提案としては、ちょっともう少しいろいろなことができるなと思ったんですが、思ってたので、最初はあまりこう気になかった、気に留まってなかったんですが、だけど、何回も何回もこう300いくつの作品をペラペラペラペラめくりながら見てる中で、これもうちょっとこうしたらいいだろうなということをすごく一番時間かけて見てたんですよ。そういうのをこう、考えさせられること自体が人間味のあるいい提案なのかなと思って、
豊
かな提案なのかなと思って、逆にそういう意味でこれをまあ、佳作ですね。
佳
作として残した方がいいなと思って、で、残しましたね。まあ、想像させられることがすごく意外に最終的に多かったので、だけどまだやっぱりそういう意味でプランとか、空間の構成とか、そのどういうふうに、空間にそういうすりガラスのアイデアを適合していくかってことをいろいろ応用聞くと思うので、そういったところは、この提案してくれた人に、もうちょっと深く、時間を取ってもいいので考えてもらえるといいだろうなと思いました。
はい。
はい。で、次いきますね。
はい、続いて。
1085番ですね。見えない庭っていうものですね。
はい。
で、これのいいのは、通常庭って建築のこう終焉に存在するものなんですね。家があって、その周りに庭が、こう、できる、
はい。まあ、
建築の周りにあるものだと思うんですけど、建築の中にもちろん入れてもいいんですけど、まあ、建築の周りに庭って、比較的、広がっているもので、で、それをこの人は見えない庭っていうタイトルをつけて、自己完結させてるんですよ。まあ、基本的にどこからも見えない、庭を作ってるんですね。で、その庭をど真ん中に持ってきて、その周りに、階段が回ってたりとか、居住スペースがあったりとかっていうことで、まあ、庭との関係を、まあ、断っちゃってるんですね。もう全く見えないし、行くこともほぼ、できない庭を作ってるんですね。で、なんだけど、例えば、なんていうかな、見えないからこそそこにあることがもっと深く、想像させられたりっていうことあるんじゃないかなと思ったんですね。庭が、例えば、まあ木がちょっと書いてあるから、ガーデンって書いてあるから、まあ木がこうどんどん育ってきたりとか、光がどういうふうに入ってきてるかとか、そういったことを、多分、 実際に見えないからこそ、余計にすごく想像させられると、そういう点がちょっといいかなと思って、まあ、しかも、まあ、さっきからの提案もそうなんだけれど、全くブレてなくて、もう見えないっていうことだけに、とにかく執着して、しかも結構シンプルな空間構成してるんですけど、なんかそこの提案の持ってる力みたいなものがすごく強いなと思って、多分この提案以上にこの提案してくれてる人自身が多分すごいいろいろ自分なりの価値観で想像を膨らませてると思うので、そういったところが見てる側も感じたので、なんかそれってすごいことだなと思って、ちょっと佳作として選びました。
これ敷地はすぐ横にあるんだけれども、このアプローチするのにはちょっと距離を歩かなきゃいけないっていうのは、北川さんが最初にお話ししてた、この距離のある見えること見えないことってちょっと関係あるかもしれないですよね。
そうですね。使い勝手としてはいいかどうかっていうのは、多分使い勝手はそんなに良くないんですけど、その使い勝手っていう言葉自体をどういうふうに捉えてるかっていうところだと思うんですよね。で、見えることの方がいいというふうに信じるだけじゃなくて、見えないことの豊かさってすごくあると思って。
なるほど。
だから、物事ってなんか、二項対立的にもあるとしても、どちらがいいかっていうことって、あんまりこう、判断できないというか、こういう審査で、どれがいいものかっていうことは、まあ一応選ぶんですけど、でもその両方の二項対立の両極にあるものの、豊かさを信じて、提案してくれているものに関しては評価したいなと思って、そういう意味でこれはいいなと思いました。次がですね、1097番ですね、鐘が鳴らない時計台っていうものなんですけど、なんていうかな、これは、背が高い、何階建てかな、これ、7階建てか8階建てぐらいの、ちょっとタワー状のものですね、時計台になってるんですけど、時計が、まあ、ないと。で、だけど、この、ゼンマイとリューズと、あと、この、まあ、いろんな機構が中に仕組まれてて、で、それ、歯車とかですね。で、それがこう、回ることで、建築の中にいろんな、こう、時間経過をより、こう増大させるような形で、多分、光の入り方とか、なんて言うんでしょうね。雨の当たり方とか、なんかそういったものが増幅させる、なんかこれも鐘が鳴らないっていう意味で、鐘って鳴るものが鐘なんだけれど、なんかその鐘が持ってる本質的なこう要求みたいなものじゃない、逆の鳴らないっていうことを、空間の方で、よりもっと鐘が鳴ることよりも鐘が鳴らないこと自体の方が中にいる人にとって豊かな状況を作ってると思って、なんかそのいう意味で、ちょっと異質な建築なんですけれども、何階建てっていうのがちょっと分かりづらいし、背がすごく高いし、窓もすごく不思議に開いてるんだけれど、なんかその歯車で、くるくる回ることで建物の周りは羽が回るんですけど、その羽のこう、なんか、なんていうかな、羽が内部空間に作用する、こう、影響って結構大きいかなと思って、多分、なんていうかな、これやっぱ言葉で説明するのすごく難しいんですけど、なんていうかな、多分これ、絵が、プレゼンテーション自体は、結構意外にシンプルな、パースであったりとか、アクソムで描いてあったりとかするので、ちょっと理系チックな感じで見えちゃうんですけど、多分これできたら、できてそこの中に行ってみたら、すごく、上まで上がってく、この高が15メーターぐらいかな、の高さの建物 のシークエンスってすごく豊かだろうなと思って、うん、でしかも長くいてみたいなという感じを受けました、
うん、はい、
はい、で次が、はい、1142番ですね、はい、何もない場所ですね。でこれはこれ背景にあるのがどこの町かわからどこの都市かわからないけれど、もう単純に何もないんですね、うん、地下かな、高さはどれぐらいかな、35メーターぐらいあるかな、
うん、
100メーター100メーターぐらいの平面の大きな空間なんですけど、
はい、
何にもないんですね、うん、地下空間に大きな白い空間が広がってるだけなんですよ、うん、で、ここまで、なんていうか、普通こういう提案しようとすると、何かを付加して、付加価値を与えて、それがアイデアになっていくっていうことが基本的にはあると思うんですね。アイデアを考えるときって何かこう要素がないと、提案になりにくいんだけれど、だから何か考えなきゃって感じになると思うんだけど、この人は逆に何にも考えないこと、何もないとか何も見えないとか、すべてが見渡せてしまうとか、なんていうかな、その、本当にもう何もない空間を作ってるんですよ。
はい、
で、それって、うん、なんていうか、なんていうかな、こう、なんていうかな、ちょっとこれ説明しにくいなまあ、何にも見えないし、何にも聞こえないし、はい、用途もないんですよね。なんかこういう提案してくることって、なんか、まあそれこそさっきから言ってる、すんごい独特な空間への価値観を持ってる人なんだろうなと思って、3年間やってきてこういう提案見たことなかったので、ちょっと気になってたので、ただ、何もない、なさすぎるので、ちょっと、賞、金賞、銀賞、銅賞の中に入ってくるかというとそうでもないんだけど、まあ、価格としてはちょっと気に留めときたいと思って選びました。
はい、はい、ありがとうございます。
で、次が、1146番の、渋谷多焦面、集積帯っていうものですね。
はい。
これはタワー状になってるというか、あの渋谷のほぼ半分ぐらいの四角が全て看板でできてるっていうことを最初にこの人書いてるんですけど、
はい、
その看板の中に住むような建築なんですね、
うん、
で僕もその看板に住んでみたいなって前から思ってたんです
そうなんですね
、っていうのは看板って一番こう見やすいとこ見えやすいところに、はい配置してあって、で、まあ、地上のレベルからとか、ビルの中とか、公園から見えたりとかっていうのがすごくこう意義としてあると思うんですが、はい、逆に撮ってみると、看板から見える景色とかってすごい大きいんだろうなと思って。
なるほど、
いろんなところが見えて、なんか看板って、基本的には、なんか、あんまり、変化がないというか、ただあるだけだと、
はい。
だけどその看板の側、看板の中のに住む側からすると、いろんなこう景色が広がってて、なんかそういう意味で看板ってしかも大きいし、
はい、
ああいうところに、まあ住まなくてもいいんだけれど、建築っていうほどじゃなくてもいいのかもしれないけれど、ああいう見られるものが、見る側になるような空間っていうのは、楽しいだろうなと思って、佳作として選びました。
なるほど、はい。
ちょっと長くなっちゃったけど、
はい、
次は1168番ですね。
はい。
街中の刑務所っていうもので、これは刑務所って、まあ中を、まあ見たこともないし、図面とか意外にこう手に入れにくいし、中で何が行われているかっていうのを映画とかでは見たりするけど、なかなか見学することもできないし、で、この提案自体、空間の、設計自体は、まあ、ちょっと面白いなっていうぐらいっていうか、空間を提案しているというよりも、どちらかというと、こう、刑務所というものが、解放されてる区域があったりとか、半解放区域とか閉鎖区域とかって言って、外から見えるところ ちょっと見えるところ、全く見えないところみたいな、街から閉ざされてるとこ作ったり、開いてるとこ作ったりとかっていうことやってて、で、これはなんか、今回のテーマの見えること見えないことっていうことを、具体的な、こういう社会になっていくといいだろうなっていうレベルで考えてる点で、すごく社会性を持ってる提案だと思いますし、確かにこういう刑務所の存在の方が、なんていうか、まあ、刑を犯してしまった人のが立ち直る、スペースとしては理想的だと思うんですね。全く一切閉鎖されてて、情報が閉ざされてるところよりもいいかなと思って、なんかそういうのって他の提案にあんまりなかったと思ったんですよ。こうコミュニティを、隣のコミュニティとこう、触れ合える、こう、知り合えるようなスペースを作ってるとか、そういう点はいろいろあったんだけれど、こう具体的に刑務所がこういうふうになるといいっていうような、もう将来の社会の理想像をしっかり考えてる提案って意外になかったので、なんかこの人って多分、まあ学生か、それか卒業して今勤められてる人かわからないんですけれども、だけど、多分、ただ建築を設計するだけというよりももっと広い社会的視野を持っているので、この人にいろんなことを提案してもらったりすると世の中ってもっと幸せになるだろうなと思って、なんかこう刑を犯してしまったからダメっていうわけでもなく、その人をこう立ち直らせるようなところまで考えてて、なんかそれを建築とか空間とかで解決できるってすごいことだと思うんですね、なんかそういった点でしっかりこの人は評価しておきたいなと思って、仮作にするか、同床とかで銀床にするか、ちょっと最終的に結構迷ってたんですけど、まあ、まあよくできてるんだけど、将来ちょっとしっかり頑張ってほしいなっていう気持ちも持ちながら、仮作ということで選びました。
はい。はい、ありがとうございます。
で、最後になりますが、1172番。のそっと微分してそのままにしてみたっていうもの作品ですけれども、これは壁がこう切り妻状の建物になってるんだけど、それを、まあ、包丁でスパスパスパッとこう切ったような形式になってて、で、その隙間から光が入ってきたりとか風が入ってきたりみたいなことやってるんですけど、この微分するような感覚って結構、大事だと思ったんですよ。で、微分してそれをつなげていくことで、なんていうかやっぱり建築ってある大きさを持ってて、人間のスケールからしたら大きいけど、だけど、なんて言うんでしょうね、国の国土の大きさからしたらちっちゃいものなんだけれど、だけど、こういう住宅かな、これを、ちょっと想定して、設計しているものからすると、やっぱり住宅ってどうしても大きなもので、構成されてしまう。人間より中に入るものよりは大きなものでできちゃうんだけれど、逆にそれを中に入る人間よりも小さなスケールを集積することで作っていくっていうスタンスで考えることって、建築の今までの歴史の中であんまり実はなかったのかなと思って、なんか小さなスケールの集積でできてるからこそ、小さな事象から大きな事象までが、この空間の中に同時に生じることができて、なんか、これも、やっぱり、行ってみたいなと思わせられた、提案ですね。
以上で、北川さんの選んだ受賞作ですね。ありがとうございます。それで、今度は、一番最後の質問なんですけれども、今回のテーマの見えること見えないことについて、こう日頃の建築設計などの時に、こう北川さんはどういうふうにお考えかちょっと教えていただけますか？
はい、私がいつも感じてることというか、考えてることが、見えてるようで見えてないことっていろいろあるんじゃないかなと思ったんですよ。で、多分これ建築に限らず、社会的なこともそうだと思うんだけど、いろいろ情報としてこう見えることっていろいろあるんですけど、ニュースとかでもそうだし、メールもそうだし、いろんなこう、分かってるようで分かってないことって実はあると思うんですね。で、その見えてるけど、 見えてないことを同時に考えることって結構大事で、例えば何か話を聞いてそれを信じて聞いてる、人もいれば、一方でそれをちょっと疑うような、うん、疑ってちゃちょっと相手に失礼なんですけどそうじゃなかったらどうかなっていうことを、考えることも大事だと思うんですね、
はい、
で、今までのテーマの変わること変わらないこととか大きいこと小さいこととかに比べてこれって認識に、入ってくるようなお話なので人間が見えること見えないことなので、
うん
そういうところからすると、なんていうかな、こう、目の前に見えてるものが全てだと思わないような、
はい、
考えていつも意識してるんですね、
はい
うん。で、なんかそういう意味でいくと、今回いろいろこういう提案を見ていく中で、
うん
もう一度自分が世の中見ていくときに、こういうことがあるんだなっていうことを、
はい
うんちょっと自分の中で整理できたというか、
はい
うん、なんか目の前に見えてるこう見える見えないっていう物理的な植物的なことに、はい
うん、
こう重点を置いてるものもあれば、
うん
そうじゃなくてその見えてるのか見えてないのかどっちなのか分かんないこと自体を提案してるものもいたりして、
はい
うん、なんかその後者のスタンスってすごく大事なんだろうなと思って、うんちょっとまあ、今回見てましたし、
はい、
これからもやっぱりそういう目線で考えていきたいなというふうに感じました。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。